TBS Podcast。Let's change the world together。TBS Radio 905-954。発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
反対の声が上がる入管法改正案が審議入り。一方、入管で亡くなったスリランカ人女性の遺族が会見。出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法改正案が今日衆議院本会議で審議入りしました。現行法で収容を解く仕組みは仮放免のみですが、一時的に社会の中で生活できる管理措置を新設し、逃亡した場合は罰則を科すとしています。また難民認定申請中は母国への送還が停止される規定に例外を設け、3回目以降の申請から送還できることなどが盛り込まれました。しかし改正案に対し、昨日国会前で反対デモなどが行われているほか、外国人支援団体は難民認定申請中の外国人が安易に送還され母国で迫害される恐れがあるなどと反発。立憲民主党など野党議員の有志は対案を参議院に提出しています。そのような中、先月6日、名古屋の入管施設で長期収容され体調不良を訴えていた30代のスリランカ人女性が亡くなった問題で、遺族が先ほど現地からリモートで記者会見を行い、日本側から納得のできる説明がない、死因や病気の治療経過を明らかにしてほしいと訴えました。
それでは入管法改正案が審議入りということで、一方で番組でもたびたび取り上げている名古屋の入管でスリランカ人女性が死亡した問題について、はいはい、先ほど遺族が会見を行いました。デモなんかもね、昨日も行われてたという話がありましたけれども、今日先ほど国会前を通っても、やはりこの問題で抗議をしている方々いらっしゃいましたね。ではこの問題を取材しているジャーナリストの安田浩一さんにお越しいただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いいたします。
まず今日審議入りした入管法改正案ですけれども、一体どういったこれ改定、中身が変化することになるんでしょうか。
はい、今ね、簡単に南部さんが説明くださいましたけれども、もともとは入管の収容施設、ここに非常に長期的に収容されている人が多い、もう何年も収容されている人が多いわけですよ。本来だったら一時的な収容施設であるべきなのに、もう何年間もまるで刑務所のようにね、長期を食らったかのように何年も長期収容されている人がいる。これは国際的にもものすごく批判、非難されているわけですね。これを何とかしようという形で改正議論が始まったんだけれども、政府が出してきたいわゆる政府案、改正案というのはどういうものかというと、この長期収容に関してはほとんど触れられていない。つまり何の改善の、策も触れてないわけですね。でどんなことがあるかというと、先ほどおっしゃった通り、難民申請の回数制限、これまでは何度も難民申請できたわけです。難民ね、日本はもともと難民認定しない国ですよね。難民の認定率が 0.4%、 つまり1万人のうち40人しか難民として認められない、そういう国ですから、みんな苦しいわけです。何度も何度も申請してようやく認められる人が多い。本来そこの問題を何らかの形で改善すればいいんだけれども、政府がやったことは全く逆、3回目はないですよ、つまり1回申請するダメでした、2回目申請するダメでした、3回目に申請して却下されたら強制的に国に帰らされる。これをいわば制度化してしまったわけです。でそればかりか、管理措置制度といってですね、一時的に収容施設がいっぱいの場合に、あるいは何らかの形で外に出ることも可能ですと、これは喜ばしいと思ったんだけれども、その場合には管理人、つまり親族であったり弁護士であったり、あるいは何か指定された人が管理人としてその人の日常を報告義務を、ついてきてしまったわけですね。つまり監視しなくちゃならないわけです。これ弁護士なんかからすると利益相反となるケースが非常に多く出てくる、ですからそうしたことから、これ何にも意味ないじゃないかと。だったら今まで通り仮放免すればいいだけの話ですよね。そうしたことをすることもなく、改正案と称して、それから強制的に送還する、その場合に送還拒否に対する罰則、刑事罰も設けようということ、つまり在留資格を持たない外国人を何らかの形で犯罪者にしてしまうという、法律、 やる改正案になってしまう、そこに今非常に危惧を持っている人が多いということなんですね。
今ある法制度でも人権上の問題多く指摘されていますけれども、そこにさらに問題を重ねる格好になるわけですね。
そうなんです。ですから求めてたことは、これせめて司法が介在しましょうと。入管って怖いね、警察以上に怖いわけですよ、
はい、自分たちで決めて、自分たちで延々と収容できちゃう、
そうなんです。ですから裁判所が、つまり通常の逮捕令状のように裁判所が入ってですね、認める、そういうレベルじゃないわけです。すべてが入管が自分たちで勝手に決めることができる、勝手に身体拘束することができる、勝手に収容できる、このシステムを何とかしなくちゃいけないというのは本筋なんだけど、そこには何も触れられていないということですね。
はい、これ昨日国会前でも反対の集会があったということですけれども、安田さん主催されたそうで、どういった状況でしたか。
は
い、
昨日は大勢集まりました、450人が集まったという報道がありましたけれども、はい、多くの方々がそこでマイクを持って訴えたわけですね。まずこの改正自体、本来もう今日は審議に入ってしまったんだけれども、本来って僕審議に入ること自体はおかしいと思うんだが、まずは外国人の人権に関して考えましょうと、
はい、
そこが先決でしょということを皆さんがおっしゃった。それからやっぱりこの外国人を、在留資格の切れてしまった、あるいは在留資格を失ってしまった外国人を犯罪者とみなすような、そもそも入管の体質おかしいんじゃないか。ご存知の通り、入管というのは外国人の人権のために存在する組織ではなくて、外国人を監視管理する、そして治安のためにと称して時に身体拘束する、そういう組織なわけですね、
はい、
だ人権のこともう少し考えてくれと、管理監督ではなくて人権のこともきちんと考えろ、そうした主張が非常に数多く国会前に響き渡りました。
これもともと改定の根拠としては長期収容がたくさん増えてますよと、だからそれを何とかするために追い返したいです、だ追い返すためにいろんな法律を作りますよという格好になっているわけですよね、ただここにさらに抜け落ちているのは、長期収容がどうして増えているのかというと、その特別在留許可を減らしているから、つまり日本の今の法律でも、でもビザ切れましたけども、あなた働きたいんだったらいていいですよって許可出せるんですよ、出せるんですけど、これを出さなくなってるんですよね。
そうですね、いわゆる通称在特と呼ばれている在留特別許可ですけども、これを出さなくなっている。でこれ在特出てもね、もうそもそも減ってもいるし、それからこれを本来もう少しシステム化すべきなわけです、はい、どういう人に在特を与えるべきなのか、在留特別許可を与えられるべきなのか、このシステムが全くブラックボックスが入ってる、なんであなたには出るんだけどこっちの人には出ないのっていうことがね、相次いでるわけですよ、
はい、
ですからその辺もきちんとシステムとして機能させるためには、入管法改正するのであれば、きちんと滞在できる人はどういう人々なのか、そしてこの収容するにしても、じゃあ果たして上限はどこにあるのかといったことを定めるべきなのに、そういった議論は何もない、ただ管理監督入管の権限を強めるだけの改正案というものは、外国人の人権をおろそかにする、外国人の人権を軽んじたものであるとしか、
はい、
少なくとも僕は思えませんね。そのようにしか、
これ取材されていて、この入管法改正案などについては、
はい、
国会各党の反応というのはどうなんでしょうか。
もちろん野党は野党案というものを用意しています、
はい、
これは今の政府案というものは外国人の人権に関して何ら触れていないから、せめて、こうした方がいいですよという野党案というのを対抗的に出しているんですね、これは簡単に言いますと、必ず例えば司法を介在させましょうと、入管収容する場合には司法、つまり裁判所の判断を仰いだ上で、やりましょうと、
ちゃんと三権分立やっときましょうってことですよね。
そういうことなんですね、それは入管の特別処を許さないということ、それからもう一つは収容の期限の上限を定めましょうと、野党案の場合には6ヶ月となってますね、
はい、
6ヶ月を超えた収容というのはこれ人道上ありえない。それからもう一つは難民の認定、難民の認定は先ほど申しました通り1万人のうち40人しか日本は認めてない、トランプ政権下のアメリカでも年間4万人の難民認定がされているわけですね、
はい、
日本40人ですよ、
明
らかに少なすぎるというか、難民を入れたくないという意思がきちんと徹底されているわけですね、
はい、
この難民認定に関してはこれ命に関わる問題です、はい、母国で迫害された人々が日本に来る、そこで助けを求めても、いやあなた認定通らないから、あるいは本当に反政府活動なんですか、本当に睨まれてるんですか、永遠とそういう質問が繰り返され、結局証明できない人が多いわけです。反政府運動のリーダーであったり、反政府つまり反体制政党の活動家のように証明できる立場の人はいいですよ、
はい、
でもそんな人ばかりじゃない、
そうですよね、
なんとか、ね、隠れ て命が危険だから逃げてきて、でいろんな持ってた書類というのも、焼いたりとか捨てたりして、
なん
とかバレないようにして、なんとかやってきたっていう方いるわけですよね。
そうですよね、 で、そうした人命の問題ですから、うん、ですからこの難民認定に関しても独立した機関を設けてそこで審査をすると、はい、そういった、システムを作りましょうというのが野党案ですから、これでちゃんと、きっちりと、向き合ってこれから議論されることになると思うんですけれどもね。
なるほど。ただそうした野党案ですら、いわば人権を守りましょうということと三権分立やりましょうって、本当であれば今更言うはず、言うことも必要ないぐらい当たり前のことというか、近代国家としては当然のことのはずですよね。
その通りです。原理原則だと思いますね、これはね。本来でしたら
そうですね、はい、だこういったその入管法改定の動きが今のタイミングで出てきた。しかもこれ弁護士の方々に伺うと、オリンピックパラリンピックに合わせて安全安心な街づくりのためにこの収容主義を加速しているっていうことがあったりをする、こうした矛盾や犯しさに対して多くの人がそれでいいのかっていうことを考えることが必要になるわけですよね、
は
い、
そうですね、つまり外国人を治安の対象としか見てないという、政府の、いやもしかしたら日本社会の視点、視線というものが現れているのかなという気もしました。
技能実習生の問題では労働力としか見てないという問題がありましたけど、はい、同じですね。さて今日は名古屋の入管で亡くなられたスリランカ人女性の遺族が記者会見を行っていました。この会見については4時台に引き続き安田さんに伝えてもらいます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
荻上チキ。
それでは引き続きデイリーニュースセッション、はい、先ほど紹介しましたスリランカ人女性が入管、名古屋の入管施設で死亡したという問題、こちらについて今日遺族が会見を行いました、はい、取材している安田浩一さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、ではこの、スリランカ人女性の遺族の会見今日行われたんですけれども、この会見の音声その一部をお聞きください。
お母さんが、何回何回言っても日本の入管には全然納得してないんですね。イシマさんがすごい優しい子で、スリランカでも、子供が、勉強にしなかったっていうことを聞いたら、お父さんからお金がもらってないって言ったら、イシマさんがお金がいらないから来てくださいっていう、そこぐらいの優しい子だったけど、なんで点滴ぐらいは入管の中でもらえなかったっていう疑問がありますね。お金欲しいとか、あれが欲しいとか、これが欲しいとかじゃなくて、私、死にたいってことを思ってたんだってね。もう私はもうダメってことを、前から、もう病気になってたから、じゃあ点滴くださいって言っても、それはなんであげなかったっていうか、それが疑問ですね。
フリーランスの安田浩一と申します。重ねて質問して本当にごめんなさい。今日本という国に対して、どのような認識をお持ちなのか、お伺いできたらと思います。
前はすごい安全な国、いい国っていうイメージがあったんだけど、この飯島さん の, 死亡の後にはそれ全部崩したんだって。でも誰かが日本に行きたいって言ったら、絶対行かないでくださいっていうぐらいにも、日本の国はもう嫌なことになっちゃったみたいですね。だからスリランカ人じゃなくて他の国の方もそこにいらっしゃると思うんですけど、でも誰かもまたこれからも日本に来ると思うけど、そういう事件は起きないようにお願いだから、誰かに薬もらって薬欲しいから製品を渡してくださいとか、人間だから動物でも、それ病気になったら薬あげるんだから、人間だから もっと優しくやってくださいってお願いだから、それそういうふうに言われました。
というわけでスタジオにいるジャーナリストの安田浩一さんに伺っていきたいと思いますが、はい、今日行われたスリランカ人女性の遺族の会見、これはどちらで行われたんでしょうか。
はい、今日は永田町の参議院議員会館の講堂で行われました。
はい、
ご遺族の方はスリランカからいわばズームで、
リモートでね、
リモートで応じてくださったんですね。
なるほど。その会見の中で遺族の方どういったことを訴えていたんでしょうか。
何度も繰り返してたのは、日本は安全な国だと思ってた、安心な国だと思ってた、娘が日本に行きたいと 言い出したときに、日本は安全な国だから安心な国だから喜んで送り出したと。
うん、
今その認識が変わってる。だってよりによって国の施設の中で命を失ったわけですから、
はい、
非常に後悔されてる口調でしたね。
うん、もし他の人が行こうとしていたら止めるというようなこともおっしゃってましたね。今回出席されたのはご家族のどういった方なんですか？
はい、亡くなった牛間さんのお母さん、それから2人の妹さん、3人でリモートに出演されましたね。
うん、まだ入管や国などから十分な説明を受けてないというようなことを話されてましたけれども、具体的にどんな話されてたんでしょうか？はい、
とにかくね、何も詳細な説明を受けてないわけです。
うん、
亡くなったのが3月6日、その2日後に地元の警察から入管で病気で亡くなりましたよという報告があり、
はい、
そして慌てて、日本大使館などいろいろ連絡を取ったんだけども、うん、なぜ亡くなったのか、亡くなるまでどんな経過があったのか、経緯があったのか何も知らされてないわけです。
うん、
で実はその会見に先立って議員懇談会、つまり国会議員とそれから入管庁の担当者らが、
はい、
一緒にいたわけですね。ですから直接入管庁担当者に質問ぶつけたわけです。
うんうん、
ご遺族がなんてね、すぐに情報開示してくれないんですか、そもそもなぜ未だに調査中、中間報告で出てますけれども詳細は明らかになってないわけですね。なぜこんなに時間がかかるんでしょうか、こういう質問に対して入管庁の担当者は、うん、いや情報開示請求あれば応じますよと。
うん、
でこんなの遺族に対しては自らきちんと、ね、開示すべき問題だと僕は思うんだけども、
はい、
なぜこんなに時間かかるのかということに関しましても、いや捜査機関が今捜査中ですから我々が把握していることではないって、要は質問に正面から答えることなく、ご遺族もびっくりしてました。
ということは省庁も実は把握してないということなんですか、それとも把握しているけれども問い合わせたら出すよと言っているのか、今の話だけ見てもちょっと矛盾しているというかずれているように思います。
多分分かっているはずなんですよ全部。ですからこれは省庁の作法としてですね、
はい、
きちんと出せることと出せないことを分けて、今の段階で出せることは、あるいは話すことができることはここまでという、非常に僕にとってはいやらしいね、省庁の作法が機能したなと思ってますけどね。
なるほど、とにかく情報を出さないように身を守るためにというふうな動きがあるということですね。
その通りです。
記者とのやり取りの中で印象的な場面というのはどうでしたか？
やはり質問が集中しましたのは、亡くなった牛間さんがどんな方だったのか、それからなんで日本に来たのか、そういった質問が相次ぎました。牛間さんというのはもうすでにご存知の方も多いかと思いますけども、もともとスリランカで母国の大学を出た後に日本の子どもたちに英語を教えるためにそういった夢を持ってきたわけですね。
はい、
ただ今日明らかになったのは、スリランカにいた時から日本人の子供をはじめあらゆる外国人の子供たちに英語を教えてたんですって。ですからこれを例えば日本に行ってね、子供たちに英語を教えることができたら、そういう夢を持っていたらしいんですね。
はい、
ですから日本は安心安全って先ほども言いましたけども、そうした信頼があってきたんだけども、見事なまでに裏切られてしまったというのはご家族の率直なお気持ちだったと思います。
なるほど。今回はそのご家族の方の会見だったんですけれども、ご家族の方はもう最終的に何を求めているという状況なんでしょうか？
何もわからないから明らかにしてくださいと。特に入管庁必ず持ってるわけですけども、
はい、
その入管施設の中っていうのはビデオを回してるんですね。常に録画撮ってるわけです。こうした映像の公開をしてほしい、
はい、
それから病気になった外部の病院の診察も受けてるし、内部の病院の診察も受けてる、その詳細な診療記録、診察記録、これを明らかにしてほしい。出してないんです、
はい、
一切。
再発防止というならばね、何が起きたかを把握しなければいけないですよね。
そういうことなんです。それをせめて明らかにしてほしいというのがご遺族の要望でした。
なるほど。これに対してその政府名古屋入管、対応は今非常にこう遅れているというか、非常に消極的だということなんですけれども、はい、私たちどういった対応の動きに注目することが必要でしょうか？
やっぱりまず言い続けることが大事なんですね。これまで中間報告書というのが出てて、
はい、
具体的なものはまだはっきりしてないわけです。
死因が分かってないんです
よね。分かってない、そもそも死因が分かってない。ですからこれはやっぱりきちんと追及しなければならないし、今情報開示請求は多分これからかかると思うんですけども、中の映像であるとか、
はい、
あるいは診療診察記録、こうしたものの提出を待ってですね、そしてきちんとその責任というものを問わなければいけないだと思ってます。しかもご存知の通り、入管施設で亡くなったのは今回の牛間さんが初めてではないわけですね。
はい、
今世紀入ったからでも20人近くの方が亡くなっている。その多くが詳細な記録出してないんですよ。
ですから今回のような報告書が出されることはむしろ稀ですよね。
稀ですね、 はい、そこはやっぱり入管の体質そのものをきちんと変えるよう求めるということが日本社会にできることと、もう一つはそれから例えば国連のですね、恣意的拘禁作業部会であったり、はい、あるいは UNHCR などがですね、やっぱり今回の改正、入管法の改正の見直し、あるいは検討、再検討を求めているわけです、やっぱり今の状態ひどいし、それからこうやって命を落とす人がいるというシステムそのものがおかしいんだという指摘も受けているわけですね。政府はこれに真摯に耳を傾ける必要があるんだけども、今のところ政府も入管も、いやこれまで適切にやってきたんだから、あるいは適切な法運営をしてるんだから、運用してるんだからという理由でもって聞き入れようとしないわけです、
はい、これはまず証拠がいろいろとあるはずだと、要はその書類とかビデオがあるはずだという話がありました。でこれをまあ速やかに開示することが必要だと思うんです。で最低今国会中には出す必要が僕あると思うんですね、はい、というのは今入管難民法の改定の議論があって、それはこういった収容所のさまざまな問題を改善するためだと言ってるのであれば、はい、そこで起きたことを国会議員に説明する必要は最低限あると、でおそらく VTR を出すときに渋ると思うんです。入管はテロ対策のためとか防犯のためとか、はい、であるならばということで、例えば国会議員に見せるであるとか家族には見せるであるとか、いろんな仕方の見せ方というのはいろんな仕方があると思うんですけどね。
今日その質問も出たわけです、はい、今おっしゃった通りに、まずその映像公開というのは保安上の問題もあるということは当然口にしているわけですけども、でもじゃあ限定的にね、例えば議員だけであるとか、はい、遺族だけであるとか、そうした限定的に映像公開というのはあり得るのかということは、国会議員の側から質問出たら、いや今のところそれはありませんと。
それないんですか。
ない。
前技能実習生の問題の時のカッコつきの失踪理由とされていたものも開示しなかったから、はいはい、野党議員の方々が写経といって、ね、手書きで写していくということをやったりしたじゃないですか。でもその時もいろんな背景とか理由とかプライバシーの問題からって言っていたものを、じゃあ手書きでやるからって言ってクリアしたりしたわけですよね。もともとの説明も納得できないですよ。でも今回もそのロジックがまた繰り返されてしまう、
そういうことです
ね、似たような問題でと。
今のところっていう前提はついてるけれども、公開する予定はありません。その議員に限定したとしても、要するに見せないということを繰り返し話してましたね。
議員に見せると保安上の問題があるんですか。
そうなんですって、
ということになっちゃうんですよね。
そういうことらしいんですね、
入管の論理だと、
ただ大事なことはね、これ国会議員の一部の方がおっしゃってたけども、これは犯罪に等しいかもしれない。なぜというかといえば、保護責任遺棄致死に当たるものだという認識を持ってるわけですね、ですからしかもこの今内部調査を行っているけれども、検察庁がやってるんですよ。検察が行っている、つまり法務省の中の内部調査で検察がやっている、警察は入っていない。いわば身内が捜査をするということがどんな結果をもたらすのか、これまでの事例からしても甘い結果になるんじゃないのか、結果的に私たちには責任はないという言葉だけが、結論になるんではないか、そうした不安不信というものを多分多くの方が持っているんだと思います。
そうですね、人権報告書では明確にこれは長期拘束という拷問なんだというふうにも指定されているので、はい、こうしたものについて早期に説明することが必要かと思います、
はい、
安田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ジャーナリストの安田浩一さんに伺いました。 TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio
905-954 ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。